皆様おはようございます。今日も寒い朝でしたけれども、よくお出かけくださいました。総会を超えまして2月、少しほっといたします。で、3月に入りますとまた年度替わりや年会がございまして慌ただしくなってまいりますが、この月、神様の恵みの中に守られてここまで来ることができたことを感謝いたします。今日も心を静かにして主の御言葉に思いを向けたいと思っております。今日はヨハネの福音書の5章をお開きさせていただきました。ヨハネの福音書にはカナの婚礼に始まりまして印が並んで出てきます。で、必ずしも番号は振られてませんけれども、今日お読みいただきましたところは3番目の印ということになります。最初に38年病気にかかっている人がここにいて、そしてイエス様の癒しをいただくんですけれども、その後に言った言葉が11節に出てきます。そこを最初にご覧いただきたいと思います。5章の11節です。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。この御言葉の準備をしておりますときに、私はインマヌエル賛美歌の511番思い出しておりました。罪咎を許されという賛美です。罪咎を許され神の子となりたる我が玉の喜び比べうるものなし、ひもすがら明かしせん、よもすがら主を褒めん、見すくいは耐えなり、見すくいはくすしと、こういう賛美です。で、その折り返しの部分なんですけれども、 This is my story、 This is my song となっています。日本語にしますと、これが私のストーリーです、これが私の歌です、こういうふうになるかと存じます。この11節はこの人のストーリー、これが私のストーリーです。私たちは神様の恵みに預かったものとして、みんなこのストーリーを持っているお互いだと思います。ところが、この出来事にはもう一つストーリーが書かれてあります。それは6節7節のやり取りの部分です。まず6節をご覧いただきたいと思います。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りて行くのです。ここにもう一つストーリーが出てまいります。イエス様は6節にありますように、見、知って言われました。よくなりたいかと言われました。で、これはどうも違和感がございます。よくなりたいに決まっております。なんでこんなことをイエス様はおっしゃるのか。しかもなんでこんなおっしゃり方をされたのか。いくつか考えられる理由はあると思いますけれども、例えばこの人の信仰を確認するという意味があったのではないか。確かにそうかもしれません。しかしその理由はさておきまして、イエス様のこの問いに対してこの人が答えたのがこの7節です。信仰的な角度から考えますと、よくなりたいかと聞かれて、この答えは見事にすれ違っています。全く答えになっていないと言ってよいだろうと思います。私たちはこの答えを見るときに一見して不信仰ではないか、よくなりたいかと聞かれたんだからさっさとはいと答えればよさそうなものだと批判するかもしれません。しかしこの応答には違う意味があったと思っております。それはこの人は語ったのではないかということです。イエス様の問いと イエス様がくださる祝福の間に隙間がありました。6節から8節に飛んでも全然違和感はありません。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。これだと非常に自然でいいんですけれども、その間に隙間がありました。私たちは6節から8節に飛びたいと思います。私はこんなに苦労してるんだからすぐに8節をください、こういう気持ちになりますけれども、その間に一つ隙間がありました。そしてこの隙間はこの人に時間を与えてくれました。なぜこの人は語ることができたかというと、おそらくイエス様にそういう雰囲気が終わりだったのかもわかりません。私はここを翻訳してくださった方には少し申し訳ないのですけれども、この良くなりたいかは意味を訳せていないと思っております。で、眉を八の字に寄せて、良くなりたいならあなたの信仰を明確にせよみたいな取り方もできますし、でそんなことをいろいろと考えていたんですけれども、ある訳を見てみたら面白いなと思いました。これはカトリックの方の個人訳なんですけれども、この良くなりたいかのところを元気になりたいねと声をかけたという日本語になっております。元気になりたいねと声をかけた。その人の信仰を確認するというよりはむしろ温かい一言だったのではないかと、そんな気がいたします。良くなりたいですねと、それでこの人はピンポイントでグッと来てしまったということなのかなと思っております。それで溢れ出すようにこの短い7節の一言で38年分を要約して語り尽くしてしまいます。で、その内容は模範解答でない身の丈の内容でありました。私はだからいいのだと思います。ここでダビデの子イエス様以外にこの私を救ってくれる方はありませんなどと答えたら、逆に現実味がないかなと私は思います。さて、この7節に込められていることを少しまとめてみました。この人のストーリーです。38年分がこんなふうに語られております。まず一つ目は、自分の人生は自分にとって不本意であるということです。自分は好き好んでここにいるのではない。それから2番目に、助けを待ち続けていたが誰も助けてくれない、そのように言っています。それから3番目に、慣れ親しんだ人間関係日常から切り離されて自分は放置されていた、そこに置かれていたと言っています。それから無気力が常態化していた、自信も誇りも尊厳もなくなってしまって無気力になっていた。それから5番目に、否定的な緊張感にとらわれていた、そういう言い方が書かれているわけではありませんけれども、敗北感があったり在籍感があったりしたと思います。で、そういう思いにとらわれていきますと、人間は自分に罪があったかもしれないというふうに考えるようになってしまいます。で、そんなことをこうぐるぐるやってますと、その複雑な思いは周りの人にも向けられていくかもしれません。そういう否定的な緊張感の中にこの人は長い間置かれていたと思います。それからネガティブな競争がありました。他の人がと書かれています。で、このように困難の中にいる無力にあえいでいる人たち、そして本当に助けが必要な場面ですら、そこに熾烈な競争があるということです。そして最後に、これが結構重いのではないかと思っておりますが、受けの疲れがあった。見られる疲れ、あるいは聞かれる疲れです。これはかなり重要ではないかと思っております。で、ぜひこのことは 心に留めておきたいことでございますけれども、例えば病を得られた方に私たちがどういう声かけをするのか、どうしても月並みな言い方になってしまいます。お具合はいかがですかと、私はこれを聞いていいんだかどうだか随分実は迷います。それで散々迷った挙句、少し小さめの声でお具合はいかがですかという感じになるんでございますけれども、おそらくそこにいらっしゃる方はその問いを何度聞いたかわからない、もう何百回目かわかりません、牧師が聞くときっていうのは。でそのことを思いやる心の豊かさが必要だと、いつもそんなことを思います。そして聞く方は別に悪意も何もないんですけど、良かれと思ってやるんですけれども、その親切が場合によっては二次被害の原因にもなりかねない、ますますその方を追い詰めてしまうということすらあるのではないかと、そんなことを思うわけでございます。7つ挙げました。これが7節の意味ではないかと思っております。もう一度読んでみたいと思います。皆様ご一緒にお読みいただけますでしょうか。ヨハネの福音書の5章の7節をお願いいたします。はい。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。このイエス様の問いに対する答えはすれ違っていましたけれども、この人はこういう語り方をしました。で語るということには大きな意味があります。まず語ることで自分が生きてきたことの整理がかなりできます。そんなこと分かってるよと私たちは心の中で思ってるんですけども、それをこう語ってみるときにかなり自分の生涯の整理ができるということがございます。私は首都中央教会時代のものかと思いますが、こちらの教会の証し集見せていただきまして、いや本当にすごいなと思います。皆さん本当に豊かに語っておられます。本当に恵みを覚えました。それからもう一つ、こちらの方が大切ではないかと思いますけれども、それは語ることそのものが恵みであるということです。語ることそのものが恵みである。この語った内容もそうなんですけども、語るということが実は大きな恵みでございます。ちょっと読ませていただきたいと思いますけども、これはしみじみ先生が書いておられた文章でございますけれども、こんなことが書かれてありました。さまざまな人がやってくる。病気に苦しんでいる人、人間関係に悩んでいる人、自分に自信が持てず落ち込んでいる人、最初は何から話していいかというふうに口ごもっているが、やがて一気に話し始める。過去がいかにつらかったか、未来がいかに不安かを分かってもらおうと熱心に語りかける。大したアドバイスもできないので僕は聞き役に徹し、はあとかほうとか相槌を打つ。語るうちに涙をこぼす人も多く、こちらもつられて思わず涙ぐむ。しかし一通り語り終えるとだいぶ晴れ晴れとした感じになり、もう少し頑張ってみますというような言葉も出てくる。多分その一言を本人が自分自身で語れるようになるお手伝いをしているのだろう。どんな人にもその人を支えるような物語が必要だ。どこで生まれ、どんな親から愛され、どのように育ち、どんな試練を受けて、どんな未来へ向かっているのか。押し付けられたストーリーではなく、その人にしか語れない。その人を救う聖なる神話がなければ、この混沌とした人生を心安らかに生きていくことはできない。問題はそれを自分自身で語らなければならないという点にある。いくら助言者があなたの人生は無意味じゃない、あなたには価値があると言ったとしても、最終的には本人が私の人生はこうだと語れない限り、決して悩みも不安も解決しない。こういった内容のことを書いて ておられます。牧師の仕事は聞くことでございます。ぜひ語っていただければと思います。私は聞きたいと思っております。教会の交わりが語る交わりであったら幸いだと思いますと申し上げつつ、これだけの規模がありますと、自由にはなかなか参りません。じゃあ今朝語りましょう。お一人一分ずつ、そしたら3時間かかります。時と場所をどうするかは大切です。しかも本当に大切な話は安全が守られる場所でしか語れません。個人の深い問題がダダ漏れするというのは良くないと思います。なかなか語るチャンスはないのですけれども、腰を落ち着けて語ることができる場面は私は人生のどこかで最低1回は必要だと、そんなふうに思っております。そのような意味でスモールグループの役割というのは決して小さくないと私は存じております。しばらく教会の出席を離れておられた方が久しぶりに教会にお見えになる気がございます。ご無沙汰しておりますと、まあ、そんなふうに、でまたちょっとこう躊躇するんですけども、お変わりございませんかと、まあ受けの疲れはないかなと思いますけれども、聞くというのはちょっと勇気がいります。そうすると、まあ、多くの場合ですけれども申し訳ないような雰囲気で、自分が逆だったら多分そうなるだろうなと思いつつ、私はそんなお気遣いなしに何でも語っていただいたらいいかなと、まあ、ちょっとこういう言い方は言い過ぎかもわかりませんけども、私は教会に来てたことがよくて来れなかったのはダメだとは短絡的には考えておりません。来なくていいということではございませんので、教会に来るというのは素晴らしいことだと思いますけれども、来なかったというのは何か理由があるだろうと、そう思います。ですから、まあ、そういうような時こそどうぞマイストーリーを聞かせてください。そういうことなんだろうと思っております。マイストーリーを語るというのは私たちのような大人だけではおそらくなくて、小さな子どもさんもみんな持ってるものだと思います。僕はこういうことを言いたいのっていうものを小さな子でも多分持っている。で、それに私たち大人は耳を傾けることができたら素晴らしいのではないかなと、そんなふうに思っております。この人はイエス様から促されるように、この6節7節はすれ違いのように見えますが、ここで38年分のマイストーリー、見事に語り尽くしていると思っております。自分だったらどう答えただろうかと考えました。良くなりたいか、元気になりたいねとイエス様から聞かれたら、私は何て答えるだろうか。あなたの38年を一つの文章で語ってみてください、今朝言われたとします。ちょっと考えてしまいました。この人みたいに主よ私にはと、まあ、このようにとてもよくまとまって、自分のストーリーを語れるかなと思いました。私はキリスト教の環境で人格形成をした人間です。姉一人、妹二人の4人兄弟、姉と競争し妹と喧嘩し、親は自分の気持ちを全く理解しない、日曜日の午前中は友達が隣の原っぱで野球をしているのを横目で見ながら街道のベンチに座ってただただただただ耐える1時間半。でもそんなことはどうでもいいんです。自分が一番傷ついたのは、自分の中の自分がどれだけ叫んでも当時それに耳を傾けてくれる人がいなかったことです、みたいなことをこう語っていくかなと、自分のことを考えるとこう思うわけなんですけれども、もうこれだけでももう2つ3つの文章になってしまいます。こうきちっと語るっていうのはなかなか難しいもんだと思います。で、このようなお話を、まあ、私はあんまりすることないんですけれども、こういうお返事をいただく可能性があります。先生は今牧師になったんだから過去にいろいろあってもいいじゃないですか。もし 今恵みの中にあるんだから、そのような目線でお互いを見るとしたら、それはベテスダの池の人が経験したような、おそらく7番目の受けの疲れを生み出すと私は思います。私とは違う摂理的な環境の中で人格形成をされた方には大変申し訳ないと思いますけれども、申し訳ない言い方になってしまうかなと危惧いたしますが、クリスチャンホームで育つということは恵みだとは思います。しかし少し耳を傾けてみますと、特に若い頃、人が自分の本当の姿を知らないにもかかわらず外見だけでコメントされたとしたら、自分はそのような見方をしてほしくないと思うだろうと私は考えます。で、これは受けの疲れです。今は牧師になったんだから、確かにそうです。で、これは私にとっては本当に神様の憐れみだけで牧師をしております。まあ、真っ当に考えれば、私は今朝ここでお話をしているということも不思議なことでございます。しかし少し極端な言い方になってしまって申し訳ないんですけれども、ものを考えるためにあえて逆から言わせていただくといたします。牧師になったら全てが良かったのか、誤解しないでいただきたいと思います。私は牧師になったことをネガティブには今は考えておりません。今はと言ったのにはちょっと意味がございます。若い時、泣く泣く自分の人生の方向転換をして不満たらたら神学院に行ったあの日、その献身は、献身のお証しを受けたまわりますと皆様素晴らしいのですけれども、全てをお捧げしましたなどという人様に自慢できるようなものでは全くありません。でもそれでもあの決断は間違っていなかったと、ただ今は感謝しかありません。人生はイエス様にお世話になりっぱなしでございます。そのようなひねくれ決断もイエス様は受け止めて、ゆっくりゆっくり教えてくださる憐れみに満ちた方だなと思います。まさに38年なのかなと、私は自分の年から38引くといくつになるかなと昨日おととい考えてましたけれども、こんな風潮もあります。この難しい時代に牧師になって貧乏くじ引いたよねと、大変な時代だもんね、時代だよねというような雰囲気もないわけではありません。で、このようなある種冷めたものがどこかに流れているような時代だと感じます。私たちの世代は難しい時代に生きるという宿題を神様からいただきながら、私は自分が何の働きもできないものでございます。本当に何か素晴らしい働きが進めばそれはそれで素晴らしいと思いますけれども、そういうものがない、本当につまらない人間だと自分で思いますが、自分が牧師になって本当に良かったと思っております。そのようなわけで誤解しないでくださいということなのですけれども、戻ります。牧師になったら全てが良かったというような単純な価値観で考えているとしたら、逆の見方をすれば、牧師にならなかった方をどのように見ているかが問われるということです。教会に来ておられない方、教会に来始めた方、救いの恵みに預かった方、清められた方、献身した人、宣教師、こういうヒエラルキーを作ってしまいます。で、これはイエス様が描かれた神の国とは正反対の発想です。御国にはそんなヒエラルキーはないと信じております。ですから私が申し上げたいことは、献身したらハッピーというのは価値観として単純すぎるということです。それではマイストーリーは何を伝えているのかということですけれども、献身したとかしないとか、キリスト教会の中でこういう肩書きがあるとかないとか、どんな働きができたとかできないとか、そういうものではなく、 マイストーリーはその人そのものではないかと存じております。その人そのものです。経験の中に見えてくるその人そのもの。人は自分そのものを見てほしいと心の底で願っているものです。あの大変な中で自分は何を感じていたのか、何が苦しかったのか、何が楽しかったのか、壮絶ないじめにあってとか、一番信頼していた人が自分を裏切ってとか、思いもやらない病を得てとか、会社の人間関係の狭間でどうしようもなくなってとか、生身の私がそこにいて、いろいろなことがそこにあって、その瞬間に生きていた現実があって、そのようなことがポロッと語られるのがマイストーリーなのです。私たちは証の機会というのはありますけれども、あんまりこのマイストーリーを事細かに語るわけではありません。私も神学院に行った経緯というのは何回か今までお話したことありますが、マイストーリーというのはもうちょっと違うものかなと思っております。しばらく前、去年のことかと思うんですけれども、吉田山田っていうのがあると聞きました。日々という曲があってとてもいい。で、私は聞くでもなく聞かないでもなく、おーっていう感じだったんですけども、後になって一人でそんないい歌ならちょっと見てみようと思ってYouTube というのがございますけれども、こうやって見てみました。そう、なかなかいいことが歌われております。テレビなんかでも取り上げられたということですけど、こんな内容なんです。おじいさんはおばあさんと目を合わせ、あまり喋らない。寄り添ってきた月日の中、ただ幸せばかりじゃなかったんだ。分厚いガラスの眼鏡、手のひらのシワ、写真には映らない思い出、笑い出す二人。そして折り返しです。出会った日、恋に気づいた日、結婚した日、別れたいと思った日、子供を抱いた日、手を離れた日、溢れる涙よ、これは幸せな日々。おじいさんはおばあさんを呼ぶときも名前じゃ呼ばない。怒った顔がいつもの顔、ただ嬉しいときには口笛吹く。お気に入りのニット帽、おばあさんが編んだ。子供の頃のようにありがとうが伝えられない。折り返しです。泣かせた日、家を出てった日、抱き合えた日、背を向けて眠った日、希望を持たせた日、それを恨んだ日、あふれる涙よ、やけにデコボコな日々。おじいさんは体を壊して、おばあさんは一人泣いた。伝えなくっちゃ大切な気持ち、いつも毎日本当に。出会った日、恋に気づいた日、結婚した日、別れたいと思った日、子供を抱いた日、手を離れた日、溢れる涙よ、これは幸せな日々。涙の数だけきっと幸せな日々。私はちょっと自分のことも振り返りましたが、妙にこう心が動かされるような内容でございました。マイストーリーというのはこういうものがこう表現されるということかと思います。そしてそういうものが表現されるときには、その人にしか語れないオリジナルな言葉が出てきます。実際に起きたことですからオリジナルでないはずがないんですけれども、私たちはこのオリジナルで語るっていうのはどうもあんまりこう上手ではございません。それは教会の影響かなと思います。教会の影響なんつってこういう方申し訳ないんですけども、教会の影響であんまりこうオリジナルな言葉で語らない。私が聞かれたとします。あなたは牧師として奉仕を通して何を語りますか。私はどう答えるかな。メソジズムに基づく聖と聖です。こう答えれば多分合格だと思います。しかし、もしこのように答える牧師さんがいらっしゃったらば、教会の皆さんはそれをどう受け取るかなと私は思います。そういう神学用語で世の中生きていく助けになるんだろうか。 私はまた別の意味で正直違和感を感じます。なぜならマイストーリーはその人しか語れないストーリーだからです。イエス様に出会うと表現が突然オリジナルになります。聖と戦という表現をもちろんしないわけではないのですけれども、マイストーリーの雰囲気が出てまいります。私は今こういう立場に置かれておりますけれども、神学院の訓練をしていく1年生の時はなんかとってもリアリティのある、2年生になって神学を勉強し、3年生になってまとめて、あなたは何を語りますかと聞いた時、生と戦ですって言ったら、私はちょっといや失敗だったかなと思うかなと思います。もっとそこにオリジナルなものがあるかなと。例えば全く献身と全く信仰、動機の純潔などと言われて全く分かりませんでしたし、という少し斜めからの言い方にイエス様が豊かに語られていることもあるのです。ああこの人はイエス様に出会ったかなという印象かも分かりません。不思議なものでイエス様に出会うと神学用語は影を潜めます。でもう一度同じ問いを私は自分にしてみました。あなたは牧師として奉仕を通して何を語りますかと聞かれたらば、私はおそらくこう答えます。恵みを語ります。私はなぜ恵みを語りたいと思うようになったのか、以前はそうではありませんでした。私のような人間が牧師であることを許されているのは不思議としか言いようがありません。本当に首の皮一枚牧師、48という数字がここに出てきますけれども、それぐらいの期間を通して神様は私たちに大切なことを実感させてくださるということではないかと思っております。38を引きますとすごくその長さがこう実感できます。もしかしたらマイナスになってしまう方もたくさんいらっしゃると思います。そして38年を通して分かることっていうのはしばしばシンプルな一つのことです。これぐらいかなと思います。まあ、私はそれぐらい鈍いということか分かりませんけど、例えば神様は愛だとか、もっとシンプルに神様ってこういう方なんだとか、うなずける。神様って温かいと。たったこの人が一言が言えるために、38年という時間は、必要だったかもしれない。私は自分を振り返るとそんなことを思います。38年はむしろ足りないぐらいかもわかりません。それぐらい私たちはゆっくりゆっくり、それでいいのだと思っております。今朝は2つのストーリーに目を留めました。11節に出てきます、私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。しかしストーリーはそれだけではなくて、むしろこの7節の方が大事ではないかと思います。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。語ることは皆さんの前で語れば証です。輪になって語れば分かち合いです。イエス様に語れば祈りです。もう一度7節心に留めていただきたいと思いますけれども、水がかき回された時で、これはまあ時代が違いますから、そういうことを本気になって考えていたのかも分かりませんけれども、よく考えれば迷信みたいなものです。しかし問題の中にいる時には、このよく分からない迷信みたいなものでさえ頼らざるを得ないような、そういう切なさ、私を入れてくれる人がいなかったという無力さ、他の人が先に降りていくという悔しさ、そして私はもう一つ心の深いところにこういう意味があったと思っておりますけれども、それは神様、あなたは本当に愛なのですか。これは決して不信仰ではありません。7節はこういったこの人の自分の心の身の丈をイエス様に全部ぶつけてしまったと いうことなのだろうと思っております。そしてそれで十分だったということです。イエス様は、あなたの言い方は少し信仰が足りませんね、私はあなたの信仰が確認したくて良くなりたいかと聞いたのではないです、これは私の勝手な解釈ですけども、イエス様もそうおっしゃるかな。でもこの人は7節で、それまで心の中に渦を巻いていたものをそのままイエス様に全部ぶつけて、もうそれで十分だったということです。イエス様は私たちに語ってくださる方です。でその時に、私たちは自分だけにしかできないオリジナルのマイストーリー、それをそのままイエス様に語ってみたいと思います。教会福音賛美歌の433番、今日は賛美いたします。こういう歌詞です。主に告げよ、一人では追い切れぬ重荷を、主はいつも共にいて助けたもう優しく。それから3節後半ですが、苦しみも悲しみも主は共に追われる。そして4節、すでに世に勝ちし主は助けたもう直ちに。主はが主語になっています。主に告げるとき、主は、クリスチャン生涯というのは、私たちが何かをする生涯ではなく、私たちがマイストーリーをイエス様に語るとき、イエス様がしてくださる、それを私たちはありがとうございますと受けていくのがクリスチャン生涯です。こういう方もいらっしゃるかも分かりませんが、イエス様、私のマイストーリーはボロボロです。しかし私はボロボロですというこの一言はとても意味があると思います。自分にできることが尽きたとき、そしてここが一番重要なのですけれども、あとはイエス様がしてくださる。ベテスダの池の人の体験もまさにそういうことだったのではないかと思っております。私たちが神学用語を使って並べることができる証ではなくて、それは人前に言う人は必ずしもないんですけれども、心の中にあるオリジナルの用語で自分のストーリーをイエス様に申し上げるとき、そこに次の展開があるのではないかと、そのように信じております。ありがとうございました。あと先生、よろしくお願いいたします。
お祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたは主イエス様を使わし、そして私たちの人生に関わりを持っていてくださり、そして私たちの人生にそれぞれのストーリーを織りなしていてくださるお方であることを感謝をいたします。どうぞ主よ、それらを本当に恵みによって捉え、そしてあなたに語り、また人にも証をすることができ、日々の生涯の中でそれを生きていくことができますように、助けを与えてください。主よ、私たちのうちにある心の思いを、すべてをあなたに打ち明けつつ、そして今日与えられたところの光に従って歩むことができるように助けを与えてください。感謝をし、主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。